皆さんこんばんは。宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長の FA と
パーソナリティの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
最近ですね、私の方の仕事の関係で、この収録も仕事の合間を縫ってやっておりますのでちょっと変則的な配信になってですね、ちょっと申し訳ないと思っておりますが、一応一回ね、飛ばしたんですかね、なるべくですね遅れないようにとは考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでですね、今日はちょっととっかかりにですね、最近ちょっとですねいろいろメッセージをですねいろいろいただいておりますのでですね、そちらの方を紹介していきたいと思います。
はい。
ちょっと順不動になるかな。まずはですね、番組 の配信ブログの方のコメントにいただきました。ですね、有坂さんですね、これ10月の4日になりますねアシスタントの良さがほとんど生かされていないのでもったいないと思いました、論破に力が向かうことが多々感じられました。良い番組にしていただきたいと思いますということでいただきました。ありがとうございます。ちょっとなおっしゃられてるイメージがよく伝わってきてですね、我々も拙い話で申し訳ないなと思ってるんですけど、ちょっとこれは、ね、もちろん直していきたいと思うんですけど、なかなか難しいかなとは思っていますのでですね、なんとか頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
ごめんなさい、すぐ論破されてしまいました
そうですね、実はこの番組ってですね、新鮮なやり取りが欲しいんでですね、事前に打ち合わせ全くしてないんですよね
そうなんですよ、
だからちょっと私の構想と違う方向にこうコメントがいくとですねついつい論破してしまうんですよ、ね、本筋に戻そうとしてですね、そういう傾向があるんでですね、なるべくそういう裏事情がわからないような、お話にしていきたいと思いますのでですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それから次にですね、こちらもブログの方のコメントと、あとツイッターの方にもね、私の個人アカウントの方にもいただきました。山崎さんですね、いつも楽しく聞かせております。毎回とても楽しみです。ボリューム7の前半ですね、これの15分45秒あたりから波に関する説明で少し分かりにくくなっているかと思い書き込ませていただきます。番組の説明は波長の逆数が周波数ということですが、これはちょっとですね、長さ、波長が長さを指し示す場合は間違っています。これは単位あたりの周波数ですということで、真空中の光の場合ですね、波長を、波長通常ラムダと書きますが、ラムダ、高速を C と周波数を F とすると、ラムダイコール F 分の C ということですね。ここですね、私がちょっとどういうふうに話したかと言いますと、山崎さんありがとうございました。ご指摘の通りですね、私はちょっとここをちょっと飛ばして、ちょっと急ぎたかったというのが、ありまして、ちょっと、間違った説明をしておりましたですね、ちょっとこう山崎さんのご指摘もありましたので、ここでもう一度改めて整理します。波に関する用語ということで、闇の高いところから高いところまでの間は波長、これはあったんですね、であとはその波の振幅ですね、振幅はそのゼロ点から山と谷までの高さですね、この波がですね、電気の用語でバイアスがかかっているとかオフセットがかかっているとか、そういうことがなければ、その波のちょうど中間のところにゼロ点があれば、山から谷の高さはそれぞれ同じなんですけど、この場合は一番単純な形ですね、この場合このゼロ点から中央から山の高さ、谷の深さ同じ数値になるはずなんですけど、これをこのそれぞれを振幅と言いますね、谷の底から山の山頂じゃなくて、真ん中から上下ですね、それぞれが振幅になりますね。で、周波数というのは、1秒間に何回繰り返すかですね、で、波長なんですけど、波長はですね、波の速度に依存しますので、先ほど言った通り、光ならば、高速を速度を周波数で割ったものということになります、その辺がですね、波の速度によってですね、この 周波数と波長の関係は変わるというところがですね、ちょっと違う、不完全な説明でしたですね。訂正させていただきます。それからですね、次にいただいてますのがソーラーセルの話をですね、何人かの方にいただきました。
はい、
最初にいただいたのがですね、ですねツイッターの方でですね、
はい、
いただきました。ツイッターのアカウントがですね、春9ですね、春9さんから、まずいただいております。それから、ですねコメントの方でですね、ブログのコメントの方で、渡辺さんからですね、いただきました。ですね、まず、春さんの方ですね、いただいた内容をご紹介しますと、第7回聞きました、後藤さんのイカロスに作用する高圧は、粒か波かということですが、ウィキペディアを見ると、光の粒子が太陽の方を形成する薄膜に当たり反射するとあるので粒で良いように思いますと。それから、もう一つウィキペディアからですけど、光子は光を粒子として扱う場合の呼び名であるということですし、ということで、ソーラーセルについてコメントいただきました。で、今度ですね、渡辺さんから同趣旨なんですけれども、渡辺さんからですね、いつも楽しく聞かせていただいております。ソーラーセルの話が出ましたが、頬をしているのは光の粒子的性質ではないでしょうか。波には頬を押す性質はないように思います。電磁波は横波なので、特にそう思います。今後ともよろしくお願いします、ということで、お二方ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ですね、ちょっとこれについては、それぞれ、コメント等でもご回答しているところもあるんですけれども、ですね、逆にこのコメントをいただいてですね、後藤さんとちょっと収録とは別の時の雑談の中でちょっとここがやっぱりイメージを、捉えてるかどうかのちょっとすると教会としていい例なのかなという話をしたんですよね。
しましたね。
ちょっと、私もね、本当に理解してるなんてことは言えないんですけども、ちょっとこれについてね、もう一度話してみたいと思います。最初の番組の時でも後藤さんからの質問に回答した通り、この光の高圧ですね、輻射圧、これについては波でも粒子でも説明できるんですよ。逆に言うとですね、古典的な考えからいくと、波でしか説明できない、
はい、
例えば古典的な考えですね、F イコール MA ニュートン力学ですね、
はい、
これでいくと頭の中でこう描くと、ソーラーセルのね、イカロスの方に向かって、丸い玉みたいな光子がヒューンと飛んでって、ポコポコポコポコポコポコって当たって、ポンポンポンポンポンポンと跳ね返って進んでいくと、
はい、
非常にこれ分かりやすいですね。ところが、光子って、質量ゼロなんで、質量ゼロのものがポコポコ当たっても F0 なんですよね。
そうですね。
無影の、だから古典的に考えると、光子は推進力を出すことができないんですよね。じゃあ古典的な考えで輻射圧っていうのはどう捉えられてたかというと、実はこれですね、もうマックスウェルさんが電磁気方程式を確立した時に、すでに光の圧力についてということはもう彼が述べてるんですよ。量子論が出る前、マックスウェルさんが電磁気、要するに相対性理論よりもっと前ですね、マックスウェルさんが電磁気力の方程式をまとめた時にすでに指摘してるんですよね、でこれもちょっと、実際その反射率に応じてどうこうとかいう話をしてくると非常に行列計算って大変になるんで、これもちょっともうすごい簡単なイメージだけ、で話します。
はい、
あとですね、これは横波じゃないと起きないんですよ、この現象はですね、逆に。
おお、面白いですね。
でちょっと挑戦しますよ。
はい。
光が帆に対して、直角にこう入ってきたとします。ですね。で、光っていうのは、古典的な波で考えると、電波と磁場が直交してて、それが 同時に同期して電波と磁場が波が立ってゼロになって今度逆方向に立ってと、そういうその電波と磁場が相互にこう変化量が関係しながら進んでいく波なんですよね、
うん、
この直光というのはミソなんですけども、
はい、
で、まあ、光によって物が圧力を受けるというのはどういう現象か、こういう波で説明するとどうかというと、まあ、まずその光を受ける対象にですね、電子が、
はい、
金属が今日キラキラ光っているのは金属原子の外側にこう自由電子がいて、その電子が光を跳ね返すからキラキラ光ってるんですよね。
あ、
うん、ということは反射と光を反射するのは電子なんで、1個の電子についてちょっと考えてますね、
うん、
光がこう入ってきますと、まず電界が、そうですね、どうしましょうか、横イメージとして、横方向が X 軸、
うん、
これが磁界だとします、
はい、
で直角の縦方向が Y 軸、これ電界だとしますね、
はい、
で進行方向の前後方向が Z 軸、
うん、
で Z 軸は奥がプラス手前がマイナスですね。 Y 軸は上がプラス、 X 軸は右がプラスでちょっと考えますね、
うん、
で電子が金属表面の XY0Z0 のところにこういたとしまして、電波がやってきて電界がギューンとこうある周期でこう来るわけですよね、
うん、
でな電界の方の波がビューンって伸びた時に電子がその電界に応じてギュッと動かされるわけですよ。
あ、これは右手のなん法則とか、
そうです左手の法則なんですけど。
あ、左手ですか、
最終的にそこに行きますから、
はい、
電子がその電界に応じてギュンって動くと、うん、
はい、
電界によって引っ張られると磁界も同時に直角方向に大きくなってるんですね、はい、電界が大きくなってきて磁界も大きくなって、その時に磁界をこう直角に切っていくわけですよ、
うん、
そうすると左手の法則で、
はい、
この場合は親指が進行方向ですね、電界が上に行って、はい、磁界が右に、磁力の方向が右に行って、
うん、
で電界がこう XY 軸上の方向に行くと、だ電界っていうかその電子が上の方に行くと、
はい、
電流は逆方向なんで電流方向としては下になりますね、
はい、
あの電子の動きと電流方向って逆なん
です、うん、逆ですよね、はい、
で要するに人差し指下に向けて中指右、
うん
うん、そうすると親指は奥、
お
奥方向に力が加わるんですよね、
はい、
で今度はその上に行った電子が今度は電界が逆転するんで下に動かされるわけですよね、
はい、
その時は磁界も逆に左方向に行ってるので、
はい、
電流が上で人差し指上、
うん、人差し指
上で中指左
指左です
ると親指が奥、
奥、あ、同じ方向
も常時、
うん、
常時電子は進行方向の奥方向に力を受け続けるんですよ、
うん、おお、なるほど、うん、
これが波での説明の光の高圧なんですよ、うん、
へえ。でも手がつりそうになりますけど、
はい、
あ、
奥方向に向かってローレンツ力が発生するんですよね、
はい、あ、電磁波っていうのはブレるというか、要するに振幅を持ってこう動いていくことで絶対一つの方向に力がかかるんだ。
そうなんですよ、だから例えば微弱な力ですからね、だから はい、アンテナが例えばラジオのアンテナがまっすぐ垂直に立っていますよね、
はい、
そうするとラジオ局の、ね、電波っていうのは、うん、垂直のアンテナなんで電界垂直でこう来るん で、
はい、
でそうするとこのまっすぐ立っているアンテナの中の電子がそのラジオの電波でギュンギュンギュンギュンって上下にこう揺さぶられるわけですよね、
はい、
でそれを電圧の変化として取り出すんですけど、まあ、だからこの時も実は放送局と反対方向にわずかに押されてる
アンテナが、
アンテナが、うん、ただラジオ局で出すぐらいの力だと太陽 そのエネルギー放射に比べるとはるかに小さいんで、
はい、
それはほとんど感知できないわけなんですけど、
うん、
ということですね、
はい、
だ波で説明すると要するに古典的に考えれば波でこれで左手の法則で説明できちゃうんですよね。
うーん、
どれぐらいの数値になるかとかいうのはその辺はちょっと計算はもう申し訳ないですけど、はい、私も説明できませんので、あの反射率とかその角度とかそういうのが変わるんですね、
はい、
輻射エネルギーがですね。じゃあ、光子の方はじゃあどうなんですかって話ですね、
うん、
でさっき言ったように古典的なイメージだと粒の質量ゼロなんで、
うん、
ゼロのものいくらぶつけても力は及ぼさないんですけれども、
うん、
シュタインさんの光量子理論によると、
はい、
質量ゼロでもそのプランク定数に応じた運動エネルギーを持つと光子、
うん、
ということでそれが当たると運動エネルギーの
運動エネルギーが
反射する反射するでですね、
はい、
全部運動エネルギーが全部移行するわけじゃないんですけど、
うんうん、
その跳ね返ったそのものの差分だけの運動エネルギーを、持つってことですね。
はい、
ということは逆に言うと光のは運動エネルギーを周波数の形で持ってるんで、
はい、
跳ね返るとちょっと周波数が下がるってこと
だ。あ、
エネルギーを失って、
はい、
うん、ということなんですよね。
うん、
あ、そうですね。だからこの時のそのイメージですよね。
うん、
特にですね、光は物質粒子じゃないんで、
うん、
あのいわゆるあの力を伝える粒子、原理粒子なんでですね、
うん、
本当はその光の玉がポコポコ当たってるような説明とかそういうイラストはですね、
うん、
多分厳密に言うと間違いなんですよね。
うん、
うん、ただあのソーラーセールの原理を説明するのに、
うん、
ね、こうやって前提となる話をずっとしていかないと正しい話っていかないんでそうじゃなくて、はい、ソーラーセールの説明するときだけに、まあ、力、光っていうのは高圧を持ってますよって話をするだけだったら、
うん、
多分光子でポコポコ当たって数字を増すっていうことで説明した方がですね、その時に多分皆さん、うん、ああと思ってもらえると思うん で、
うん、
でウィキペディアの方も多分それでその光子という光が当たって光子の運動量で進みますよという説明、うん、まあ、もちろんこれは間違いじゃないし、
うん、
あれなんですけど、あとはやぶさの帰還の時にジャイロがリアクションホイールが壊れた時に、
はいはい、
太陽光圧を左右のソーラーパドル、うん、ソーラーでパネルの、
はい、
光に当たるバランスで太陽の方の指向性を保ったんですけど、
うん、
その時の説明とかの話を見てもちょっと詳しい説明を見てもやっぱり光量子で計算した数式が載ってるんですよね。
あ、
ま
あ、
その方が説明しやすいんですよね。
うん、
ところがイメージの世界でじゃあ光の粒子がポコポコ当たってるようなイメージを持っちゃうとちょっと古典的なあのイメージとダブっちゃって、
うんうん、
それがじゃあ量子論的にそのイメージ正しいですかって話をするとちょっと違うのかなと、
うん、
例えばその物がこうポコポコ当たるイメージですね、
うん、
がちょっとじゃあどうなるのかって話をすると、じゃあ、
うん、
あのソーラーセルに向かって、
はい、
宇宙空間でですね電子を加速して加速器で電子を加速してぶつけてみるっていうシチュエーションをちょっと考えて
思考実験ですね、
うん、これもやっぱり電子をこうビューンって加速して、まあ、そんなに速くしなくてもいいんですけど当てると、
うんうん、
電子の運動エネルギーで当たると多分力を受けて 進むんですよね、
うん、
実際あの宇宙空間 その太陽から来る太陽風、光じゃなくて太陽風を捕まえて加速しようという原理の話もあるんで、
はい、
うん、あのプラズマ推進っていうんですけど、
あ、はい、
うん、まあ、それもある程度は出るんですよね、力がね、
うん、
でもこの時に電子がソーラーセルの面に当たってポコポコ当たってるっていうのはもう間違いない、そのイメージ正しいんですよ、
うん、
丸い電子、まあ、電子の粒が丸い粒っていうのもそれちょっと量子論的にどうかなって話なんですけど、ね、物質粒子がポコポコ当たってるんですよね、うん、
はい、
ただ違うのは電子が当たった時っていうのは、はい、電子が電子に当たるときって間で電子と電子の間がどういう反応になってると思います？
電子が電子に当たる、
うん、推進力を伝えるのに電子、
あ、同じマイナスだから、
うん、
ある程度まで押してったら反発する
時期
の、
そう、結局ですね、うん、そうなんですよ、うん、電子が、まあ、普通の量子とか原子でもそうなんですけど、うん、結局物質粒子が当たって進むっていう時はその時に光子がやり取りしてるんですよ。
あ、
太陽から飛んでくる光子が当たる話とその電子とかその原子が、はい、陽子でもいいんですけど、うん、その物質粒子が当たった時っていうのはそこを電子その間っていうのは光子の間なんですよ。
うーん、
だからちょっと待てよ、おかしいよね、うん、と、 だ、光子っていうのは、電磁気力をやり取りする力の伝える粒子だから、
はい、
太陽から来る光が当たってるっていうのは、
はい、
力が伝わってきてるんで、じゃあそのさっき言ったものをポコポコ当てる電子がポコポコ当たってるのと同じように考えると、相手がいるはずなんですよ、その光をずっと辿っていくと。
あ
とすると太陽の中で核融合反応が起こって、
はい、
水素と水素が融合してヘリウムにこうなるときに、エネルギーが光子になって飛び出てきたやつが方に当たって進んでるんで、素粒子 の、 そのファイエンマンチャートじゃないですけど、この粒子とこの粒子の間が光子やり取りしましたって話をすると、穂の相手は太陽の中心の核融合を起こしたヘリウム原子に行っちゃうんですよ。太陽の中心で核融合を起こした水素からヘリウムになった、その原子核のところから飛び出してきた電子がその核融合の力を穂に伝えてるわけなんですよね。だから、そうなんていうかな、その本当のものがポコポコ当たるっていう話と、力を伝える粒子が当たるっていうのは、イメージ的にはなんか似てるんだけど、ちょっとそこには何か本質的な違いがあるんじゃないのかなと。だから直接ものをぶつけた時も、その間は当たる瞬間に光子がやり取りすることによって力が伝わってくるんですよね。釘で金槌叩いじゃない、釘を金槌で叩いた時も、金槌の頭と釘の頭の間は光子の相手があるわけで、それと同じことが太陽と太陽中心とソーラーセルとの間で行われてるわけなんですよね、その力のやり取りっていう見方をすると、パッと見ればね、太陽からね、光がこうさんさんと来るんで、ちょっとなかなかそういうイメージにはならないんですけど、その力のやり取りという、いわゆる素粒子的な見方をすると、そういうことになるんだなということで、だから物がポコポコ当たってるのと、ちょっとやっぱりイメージがなかなかね、難しい、ごっちゃになると、光子の方が、光子じゃないと、言ったように、光子でも波でも説明はできるんですよ。だけど、光子じゃないと説明できないんじゃないかなっていうふうにイメージがいっちゃうのは、ちょっと物質粒子が当たるイメージと、そのゲージ粒子が、力を伝える粒子が当たってるのの、ちょっとイメージがちょっとごっちゃになっちゃうと、そういうふ
う
になっちゃうのかなと。ここでもね、なかなかね、私もこうやって今説明しましたけど、ね、分かんないですよ。というわけで結論だけね、とりあえず覚えていただければ、波でも粒子でも、説明できる現象ですということですね。
すいません、なんかアドリブで、
いや、
質問が
重要な観点だと思いますね。
はい、
あとね、ちょっと私が調べて粒子じゃなきゃ説明できないことが他にないかなと思ったら、さっきそのアインシュタインさんが言った光電効果の話は前回しましたけど、
はい、
それと別に粒子じゃなきゃ説明できないことあるかなと思ったらですね、コンプトン効果という効果、エフェクトがあるんですけど、これは粒じゃないと説明できないというかですね、コンプトン効果っていうのは、
はい、
これは X 線によってですね、1923年にアーサー・コンプトンさんによって実験に確かめられたんですけど、ある物質に X 線を当てると散乱して出てくる X 線の波長が打ち出した X 線より大きくなる、要するに波長が伸びる、周波数が落ちるという現象なんですよね。でこれはどういうことかというと、さっきのソーラーセールと全く同じ話ですよね。当たった物質に X 線が運動量を与えて、電子、この場合電子なんですけど、電子に X 線が当たって X 線の光子が電子を弾き飛ばす分戻ってくる、その光子の波長が、エネルギーが下がった分、周波数が下がりますという現象ですね。これがコンプトン効果って言うんですけど、これはだから波じゃちょっと説明できない現象なんですよね。ちなみに最近 JAXA でですね、X 線天文衛星の次に挙げるアストロ G というのに、このコンプトン効果を使った X 線望遠鏡がついてるんですけど、これを利用して 放射性物質が汚染されたところの写真を撮るというカメラですね、
うんう
ん、JAXA とですね、
はい、
三菱重工の共同でですね、放射性物質の分布状況を可視化するカメラ、これを作ったんですね。要するにガンマ線、ガンマ線を発する物質がこう地面にこう落ちてると、うん、そこから来るガンマ線をコンプトン効果で電子に置き換えて、その電子を記録することによってこの辺からガンマ線が出てるというのを可視化するカメラ、それでそのコンプトンカメラと、通常の CCD の通常 の可視光のカメラを同期させて、撮影することによって、その可視光で捉えたカメラのこの辺からガンマ線が出てるというのが、
うん、
経緯にですね画像化することができるってことですね、うん、でこれがいわゆる汚染状態ですね、
はい、
うん、原子力災害の方ですね、
うん、
でこれで除染するのにやっぱりずっとこの外貨カウンターとかシンチレーターとかでこうカウントをやっていくのは非常に大変なわけですよね、
うん、
このコンプトンカメラを使うとこうパシャッと撮れば、まあ、大体30メートルぐらいの範囲で撮れるらしいですね、でしかもエネルギー量をカウントすると、大体どういう放射性物質から出たガンマ線かも大体識別できる、
うん、
例えばセシウムから出た放射線とヨウ素から出るガンマ線、まあ、両方ともガンマ線なんですけど、これの周波数って若干違うんですよね、
うん、
でこれは原子によってどのエネルギーレベルのガンマ線が出るかって決まってるんで、コンプトンカメラ その電子が蹴っ飛ばされるその量を観測するとどれぐらいのエネルギーのガンマ線が入ってきたかも分かるんで、この辺にセシウムがあると、この辺に、ヨウ素があるとか、まあ、まあヨウ素はちょっと半減期が短いんでそういうことはこう計測可能なカメラを、作ったってことですね。これ試作品はもう随分1年ぐらい前に出たのかな、この三菱重工と共同開発のいわゆるもう製品化するものについては今月、24年の11月15日に発表されてるんですけど、
はい、
まあ、その前にその試作品の段階ではもう結構1年ぐらい前にやってましたね、
うん、
まあ、そういう効果をあるんですけど、まあ、それは結局もう波だとちょっと説明しにくいですね、
うん、
はい、それからですね、アンタツ、まあ、こんな感じなんですけどね、ソーラーセールの話、
はい、
大体、うん、正しく伝わってるかどうかなかなか自信がないんですけど、まあ、うん、こんな感じです、
はい、
はい、じゃあ次のですね、メッセージに行きますかね。ツイッターの方にまた先ほどの山崎さんがいただきまして、うん、今回もとても楽しく聞くことができました、はい、大抵3回以上繰り返し聞いています。今2回目なのできっとさらに1回以上は聞くと思います楽しい番組を期待しています。応援いたしますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
それからこの、内容にリツイートしてくださりまして、
うん、
本間さんリツイートしていただきまして、私もです、何度聞いても理解不能ですがということでメッセージいただいていますありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、配信してる方も本当に理解してるかどうか怪しいところがあります
大丈夫です、後藤もあまり分かってないですはい、
はい、それからですね、番組 のブログの方のコメントいただきまして、奥野さんからいただきました、
はい、
最近この配信サービスをシリポッドキャストでダウンロードして初めから聞いています。アシスタントの女性の方は適度な科学知識をお持ちのようで、いいコメントを質問されていると思います。ところで今回ボリューム8の前半を聞いたのですが、用語に関して気になった点がありました。天球面の天の川銀河座標で設計と積についてですが、もしかしたら逆に用いられているのではありませんか。つまり銀河ディスクを時計面とした時に時刻に当たるのが設計で、南北の天頂に近づく度合いが積でないかと思いますが、時計の時刻を積と言っておられたように思いました。素人なのでもし間違ってたらすいませんということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。内容についてはですね、ご指摘の通りで、私もこの通り喋ってたつもりなんですけれども、
はい、
どうも間違って、石井と設計はですね、間違って喋ってたようです、
う
例えばですね、サーベイのところで赤緯マイナス33度より北の空というところ、赤経マイナス33度とどうも言ってしまっていたようでしたね。
はい、
ということで、ご指摘の通り、緯度経度は地球の緯度経度と同じなので、はい、赤道から南北の極に近づく方向が緯ですね、赤緯、
はい
ね、まあ、時刻面にあたる縦に、ね、切った角度の方が赤経ということでご指摘の通りでございます。はい、ありがとうございました。
はい、
それからとりあえずですね、私の方に来てるメッセージはこれだけですね。じゃあ、あと後藤さんの方にも来てるようです。
はい、後藤の方から、はい、Facebook にメッセージをいただいてますので、お二人ほど紹介させていただきます。まずは坂本さんという方からメッセージをいただきました。こんにちは、坂本です。宇宙と素粒子の夜、良いですね。ランニングをしながら聞いています。友達にも勧めていますが、 iPhone を持っていてもポッドキャストを知らない人が多くて残念です、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それからもうお一方、斉藤さんからメッセージをいただきました。ポッドキャスト楽しく拝聴しています。応援してますよ、どうぞよろしくお願いします、というメッセージです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、やっぱり嬉しいですね、皆さんにね、いろいろメッセージいただくとですね、やっぱり皆さんね、真剣にね聞かれていらっしゃるんでですね、いろいろご質問というかですね、メッセージをいただいているということで、こっちもね、身が引き締まる思いですのでですね、これからもなるべく間違いないようにお伝えしたいと思っております。
イカロスの炎のところとか、結構アドリブで質問したんですけど、あの時私はなんかいろいろな人からいろんな指摘が来たのは結構嬉しかったです。はい、
なるほどですね。
うん、
さてさて、というところで、はい、ここまでようやく本筋のところに行くんですけども、
今日はなんか最初にメッセージを読みましたから緊張しますね。
やっぱりメッセージはね、最初の方がいいですよ。
はい、
もうすでにですね、収録時間が40分を超えております。
はい、
じゃあここから本論のですね、
はい、
量子論の続きに行きますかね。うん、今回の配信の中で波動方程式を構築されたエルヴィン・シュレディンガー先生のことをシュレンディンガーと番組内で発音しております。これが誤りですので訂正いたします。正しくはシュレディンガー先生です。ちょっと前提というかですね、これから量子論の最後のところに行くんですけれども、
はい、
まあ、私がちょっとこのね量子論の話をしようと思ったその、まあ、目的というか狙いは、ここから先ね、素粒子の話をしていくのにやっぱり量子論避けて通れないんですけど、まあ、ここ一つだけイメージしてもらえればいいですよっていうのは実はあって、それが前回の最後に説明した不確定性原理のところなんですよね。
はい、
どういうのその中のどういうところかというと、短時間であれば大きなエネルギーのものを取り出しても構わないというところがやっぱり一番素粒子の話を進めるにあたって多分一番それが影響してくると思うんですよね。
うん、
だほんの瞬間にとても大きな質量の粒子が誕生してすぐやり取りをしてまた消えてしまうとかいうような反応がちょっと考えられないような、その巨大な質量はどこからやってきたのというようなことが実際起きてるんですね。うん、それは説明としてはごく短時間だから不確定性原理で、量子力学で利子がつく前に返せば巨大な借金をしてもいいというそういうことが量子論から言えるわけなんですよね。これが、まあ、このところがですね、なんとなく掴んでもらえれば、まあ、大体今回の量子論の話は、大体目的を達していると、いうことなんですね。まあ、いろいろ話してきたんですけどね。それが多分ね、一番素粒子の話をしていく中でですね、一番影響があるところなのかなと思うんですけどね。まあ、量子論そのものもね、非常に面白い話なんで、わけわからんところが面白いんですけども、特にね、今回後半で話します猫の話ですね。
はい、
これがその顕著なところなんですけどね。うん、はい、というところで前回ですね、今話した通り不確定性原理のところまで 話を言ったんですけども、最後にですね、はい、シュレンディンガーの猫とのパラドックス、うん、まあ、あくまでパラドックスなんですけどね、うん、これの説明をしようと思ったところで時間切れになってしまったんで、今回後半を、お伝えするということですね。
ね、
うん、じゃあ行きますかね。
はい、
このシュレンディンガーの猫というパラドックスについてはですね、まあ、量子論における最大の難問と言われておりまして、うん、これをきちんと説明した人は今のところいないと言われてるんですよね。まあ、最近あの量子工学、光を使った量子論の実験が進んできたんで、うまく説明できるような話もどうもあるようなんですけれども、ちょっとかなり高度な世界に行ってしまいますので、
うん、
ちょっとそこは今回は割愛させてください。またあの私が勉強してあのお伝えできるようなレベルまで咀嚼できると思ったらやらせていただきます。ですね、じゃあこのシュレンディンガーの猫、まあ、もちろんシュレンディンガーの猫という限りはあの前半でも登場したシュレンディンガー方程式を作られたシュレンディンガーさんが考えたパラドックスなんですよね。でシュレンディンガーさんは波動関数プサイで表す物質波を実在する波だと考えた。その波の正体をつかもうとしたわけですね、
うん、
でそれに対してボーアさんたち、まあ、主流派が唱えたコペンハーゲン解釈は物質波が直接的に何を表すのかはまあ考えない、うん、その代わり、プサイの絶対値の2乗が、電子を発見する確率と一致しているということを見出して観測を行った時の結果は間違いなく説明できるから、観測できない物質波についてはもう考えないと、うん、いうことが主流になったわけですよね、
うん、
ただ従来の物理学ではどの方程式の表れ量も全て実際に存在して観測できるものだと、ね、考えてたということなので、うん、シュレンディンガー方程式の表れる負債も複素数ではあるんですが、なぜか実在の量を表すのに違いないとシュレンディンガーさんは、まあ、考えてたわけですね、
うん、
だからコペンハーゲン解釈は納得できない、
はい、
アインシュタインさんと同じく人間の観測には左右されない、まあ、人間が見てなくても観測されなくても、
うん、
何かしら決まっているというその決定論ですね、
うん、
まあ、これを信じたと、
うん、
いうことですね。シュレンディンガー方程式を立てて、まあ、量子力学のですね、屋台骨を立てたシュレンディンガーさんですが、まあ、要するにこの解釈問題で量子論が嫌いになってしまいまして
、
だんだん距離を取ったようですね。
うん、でもあの前回の復習になりますけど、量子論の波動方程式の中には虚数が入ってましたよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
だ虚数が何か実際の、
うん、
まあ、もちろん何かを表しているのは間違いないと思うんですよ
私、うんうん、
だそれが実際の何と対応しているのかっていうのは、うん、まあ、今のところそれを追求する方向に行ってないわけですよね、
うん、
考えなくていいよっていうことが主流なんでですね、
うん、
まあ、そんなシュレンディンガーさんなんですけど、まあ、1933年にね、はい、ノーベル物理学賞をこの波動力学の創設による貢献で受賞したんですが、それでもやっぱり量子論は嫌いだったということで、
うん、
まあ、そんなシュレンディンガーさんなんですけども、1935年にドイツの科学雑誌の記事に投稿しまして、量子力学の現状についてという論文を発表したんですよね、
はい、
でその中で彼は猫を使ったちょっと、まあ猫の生き死にが関係するんでちょっと動物愛護団体からクレームがつきそうな思考実験なんですけども、まあ、量子論が抱える問題点を指摘したと、
うん、
これがシュレンディンガーの猫と言われるパラドックスで、これがねどういうパラドックスか、ここはちょっとねもったいぶらずにね説明していくと思いますね、
はい、